神の愛パラマプレーマ。
1981年クリスマスのココアより、
神は愛、神の姿は愛、万物は愛、愛は救い使える。愛を通じてのみ神は現れる。愛はすべてのもののうちにいる神を明らかにする。
愛は人と人とを結びつけます。愛はものとものとをつなげます。愛がなければ宇宙は存在しません。最も高次の愛は、万人のうちに神がいることを気づかせてくれます。神はすべての中に等しく存在します。命は愛です。愛は命です。神がいなければ、神を奪われれば、いかなるものもいかなる人も存在することができません。
私たちは神の意志によって、神の意志を通して生きています。私たち一人一人の中で愛として働いているものは神の意志です。すべての世界が幸せでありますようにと祈るように促すのは神です。というのも、私たちの崇める神、私たちの愛する神、私たちが拠り所として生きている神は、あらゆる生き物の中に愛として内在していることを私たちに気づかせるからです。このようにして愛は拡大し、宇宙の万物を包み込みます。
少し詳しく見ていくと、命そのものが愛であることがわかります。命と愛は二つのものではなく、一つなのです。燃えることが火の特質であり、濡れていることが水の特質、甘いことが砂糖の特質であるのと同じで、愛は命の特質そのものです。私たちは葉が青々としているときは食物の世話をしますが、食物が枯れて命の宿っていない棒切れのようになってしまえば、もうそれを愛さなくなってしまいます。
愛は命が存続している間だけ続くものです。母親はその体に命が宿っている間は愛されますが、命が体を離れてしまえば、私たちはその体を平気で埋めてしまいます。愛は命と密接な関係があります。実際愛は命なのです。分かち合うための愛を持たない人は死んでいるのと同じです。愛がどこまでも広がっていくのはそのためです。
愛は人生の果実です。果実は皮と果汁を含んだ中心部と種という 3つの部分からできています。果実を味わうためにはまず皮を取り除かなければなりません。皮は自己中心的な思いや私という感覚の象徴であり、さらには除外し制限し個別化する原理を象徴しています。種は利己的性質や私のものという感覚、所有欲、貪欲さ、その他の欲望に満ちた原理を象徴しています。これもまた取り除かなければなりません。
残るのは甘い果汁ラサであり、ウパニシャッドはそれを神、思考の愛と表現しています。パラマプレーマ、最上の愛は光であり不滅、そして神です。このプレーマ、愛の果実を食べ他の人にそれを分かち合う権利は誰もが持っています。人種、カースト、宗派、出身地を理由に除外される人は誰もいません。唯一の条件は皮と種を取り除いたかということです。
愛の原理を知り、それを実践すると人間は不安や恐れから解放されます。都会に住む友人を訪れて、その友人宅に10日間滞在することを想像してごらんなさい。あなたはお金を持っていて、それをいつも持ち歩くことを不安に思っています。もしその財布を友人に渡して保管してもらったならば、あなたは市内や郊外にある自分が行きたいと思うすべての場所を楽しく訪れることができるでしょう。
あなたは何も恐れずに最も賑やかなマーケットの中を動き回ることができます。あなたが持っていた財布は愛です。それをすべて神に捧げなさい。神はあなたを心配や不安や恐れから解放してくれることでしょう。ジャパ、すなわち皆やマントラを繰り返し唱えることや瞑想やセバサーダナ、霊性修行としての無私の奉仕を通してあなたは神への愛を培わなければなりません。
例えばドゥルバーのことを考えてみましょう。彼は王国の支配権を授けてほしくて神に祈り苦行を行いました。ところが神がヴィシュヌ神の姿で自分の前に現れた時、ドゥルバーは、
神様、私は王国は欲しくありません、私はあなたが欲しいのです、神様あなただけが欲しいのです、
と言いました。同様に人は初めの段階では世俗的な恩恵や物質的な利益を祈り求めますが、思いが明確になり浄化されるにつれて、人は神自身を欲しいというただ一つのことを神に願うようになります。
というのも神は人間に最も近く、人間にとって最も 愛おしい存在だからです。あなたのお父さんやお母さんは少し離れているかもしれませんが、神はあなたと共にあなたの中にいるのです。たとえあなたが神を愛していなくても、神はあなたのもとを立ち去ったり、あなたから離れたりすることはありません。神は最も小さな原子よりも小さいとベーダは言います。神は宇宙よりも大きく広がって、すべてを音調で満たします。神はあなたの中に、一つ一つの細胞の中に存在しています。あなたは熱烈な愛によってこれを悟ることができます。
イエスは慈悲カルナが人間の姿をとって現れた存在でした。イエスは慈悲の精神を広げて、困窮している人々や苦しむ人々に慰めを与えました。エルサレムの神殿で鳥や獣がひどく苦しめられていることを知って、イエスは商売人たちを叱責して境内から追い出しました。イエスは神父たちの怒りを買いました。立派な仕事はいつも横島な人々を刺激します。しかし反対者の妨害があっても、人はひるんだり恐れたりするべきではありません。挑戦は喜びをもたらします。それは隠れた力の源を呼び覚まします。挑戦は恩寵を引き寄せて、努力が強化されます。
楽しみは痛みと痛みの間に沸き起こります。勝利の喜びを味わうには、困難の中で苦労をしなければなりません。イエスは多くの強大な妨害行為の的となりましたが、そのすべてに勇敢に立ち向かいました。その結果、イエスの名前と物語とメッセージは今でも全世界にまばゆい光を放っています。
イエスだけではありません。すべての預言者と神のメッセンジャー、真実の教師、霊的リーダーたちは、あざけりと無視と迫害に耐えなければなりませんでした。ダイヤモンドはゴミ箱の中に捨てられても、その輝きは残ります。その価値が下がることはありません。甘いかぼちゃはトゲのある生け垣の上で育っても甘いままです。魅力が減ることはありません。クジャクの卵が鶏のねぐらで帰っても、クジャクの魅力はそのままであり、性質は変わりません。
神はありとあらゆる人々の中を動き回るにもかかわらず、それによって影響を受けたり道をそれたりすることはありません。イエスを妬んだ人々はイエスに侮辱的な言葉を浴びせました。イエスの弟子たちの中にさえもイエスを裏切って見捨てる者たちがいました。 利己心に支配された人々は、偉大なるもの、善なるものを見ると妬みを抱きます。しかしイエスのプレーマー、愛の中にはひとかけらのエゴもなかったので、彼は何者も恐れませんでした。
愛のない人々は恐れに包まれています。愛は勇気を注入し、冒険を促します。愛は挑戦することを喜びます。もしあなたが主人、良心に従うならば、あなたは悪魔と対決して最後まで戦い抜き、ゲームを終わらせることができます。イエスは愛でした。サティア・サイモン、また愛です。そのことが、ここにあらゆる教派のキリスト教徒が集まっていることを説明しています。今日はローマではカトリック教徒が集まってイエスの降臨を祝っています。プロテスタント教徒たちは自分たちの教会で自分たちだけで祝っています。ユダヤ教徒たちはどこに行っても歓迎されません。
しかし、サティア・サイがいるところでは誰もが等しく歓迎されます。ユダヤ人たちはイエスに非難を浴びせて、彼が罰されることを要求しました。このサティア・サイがいるところでは、ユダヤ人たちはそのイエスを称賛しています。サティア・サイの愛が、そうした記憶を変容させて、それを超越させたのです。サティア・サイの愛は、身分は一つ、人類という身分があるだけであり、宗教は一つ、愛という宗教があるだけだということを人々に悟らせました。
先ほどユダヤ人の記者が皆さんにイエス・キリストについて話をしました。彼がキリストに敬意を表す勇気と知恵を得たのは、スアミの存在の影響によるものです。彼は一つの神がいるのみであるということ、神は偏在であるということを理解しています。当然名前や姿は異なりますが、それらはすべて唯一者のさまざまな側面にすぎません。愛は信じる人々全員を結束させなければなりません。信じている人々だけでなく、信じていない人々もまた神の似姿として愛され奉仕されなければなりません。
無事の奉仕として現れなければなりません。セバは飢えた人々に対しては食物の形をとり、絶望した人々に対しては慰めの形を、病気の人や苦しんでいる人々に対しては安らぎの形を取らなければなりません。イエスはそのような奉仕のために身を粉にして働きました。 慈悲に満ちたハートは神の寺院です。イエスは慈悲深くあるようにと人々に訴えました。慈悲こそはイエスのメッセージでした。イエスは貧しい人々を見て深く心を痛めました。
今日イエスは崇められていますが、イエスの教えは無視されています。祭は崇められていますが、祭の教えは無視されています。どこを見ても虚飾や華麗な式典や空虚な自己顕示ばかりです。公園、公園、公園です。何の活動もなく、愛も奉仕も見られません。公演をする間は英雄、ヒーローですが、言ったことを実行に移すことにおいてはゼロです。慈悲を培いなさい。愛のうちに生きなさい。善良でありなさい。善を行いなさい。善を見なさい。これが神に至る道です。
清らかなその